今日は創世記の47章1節から12節までです。創世記の47章1節から12節。ヨセフはパロのところに行き告げていった。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地の飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてください。その後パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住まわせなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、そのものを私の家畜の係長としなさい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで、不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。アーメン。ヨセフの兄弟たちがパロの前に立ちました。でそしてこの兄弟たち、ヨセフは5人を連れて、そしてパロのもとに引き合わせたと書いてあります。でその時パロはヨセフの兄弟たちに、あなた方の職業は何かと、ね、あらかじめ昨日ヨセフはこの兄たちに、もしパロにこういうふうに聞かれたらこう答えなさいと言われた通りの質問をしてきました。あなた方の職業は何か。で、兄弟たちはヨセフの助言通り、しもべどもは羊を飼うもので、私ども私たちの先祖もそうでございますと、まあ、正直に答えたわけです。まあ、ただ、この羊を飼うものというのはエジプトの地においては、忌み嫌われている職業でした。で、あえてこのように言うことによって、エジプト人と隔離してエジプト人とは混ざらずに生活が彼らはできるようになりましたね。で、そして、この後ずっと430年間エジプトに住むんですが、その430年後見事にユダヤ人とエジプト人は血が混じらず、宗教も混じらず分かれて、血筋的にも宗教的にも純潔が守られてきたわけですね。 403、ただそのヨセフたちが死んだ後のそのエジプト人はこのイスラエル民族を忌み嫌うようになってしまって、そして奴隷のとしてこき使うようになってしまうわけですけども、しかし奴隷としてこき使われている間でもこのイスラエル民族はエジプトに入った時はわずか70名だったのが、出る時はもう男性だけでも成人男子だけでも60万以上に増え広がったわけです。この兄弟たちはパロに4節で答えているのは、この地に起立しようとして私たちは参りました。ですからエジプトにイスラエル民族として定住するつもりはない、起立するつもりで、来たと言っております。私たちもこの世においては起立者であるという立場を表明するべきなんです。この世においていかに富が増し加わろうとも権力が増し加わろうとも、ヨセフはまたこの兄たちはエジプトにおいては起立者として自らを表明しておりました。兄たちはこの4節でも起立者として表明しましたし、またヨセフもですね、臨終の間際に自分の骨のことについて指示をしました。必ず自分はこのエジプトから、出ていくから、だから、その時のために自分の骨について指示しました。ヘブルの11章にですね、信仰の偉人列伝が出てくるんですが、まあ、ここにもアブラハムやイサク、ヤコブが出てきますし、またヨセフにもついても出てきます。ヘブル11章の、22節、信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ここでは、まあ、アブラハムもイサクもヤコブも出てくるんですが、ヨセフのその信仰の極みについて、書かれてあるのは、なんと自分の臨終の時に骨について指図をしたことです。今まで皆さんヨセフの生涯を見てきました。彼がどんなに信仰深いかというのは本当に、いろんなあの場面この場面が思い浮かぶかもしれないんですが、しかしこのヘブル書の記者がヨセフのその信仰の最も極みについて記したのは、臨終の時自分の骨について指示している。つまり自分の骨をこのエジプトの地、自分が長らく重要な職業に就いたこのエジプトでの栄誉の数々をヨセフは思ってこのエジプトに埋めてくれと言わず、神が約束された土地カナンに自分の骨を持って行ってくれと指示したことが、このヘブル書の記者が最もヨセフの信仰を評価した部分です。私たちが骨をうずめるべき土地はこの世ではなく、むしろ私たちが思うべきは自分の骨とかこの世とかではなく、かの地天の御国を思うべきなんです。私たちはこの世においては起立者であり、そしてこの世において重点を置くべきではなく、天の御国にこそ私たちの心を置いて、そして天の御国に私たちが入ることを、そこから逆算して今を生きるべきなんです。私たちがこのヨセフのように富を増し加わるとか、あるいは昼食に就くとか、世で成功したりお金持ちになったりということを、そこを目標にするのではなく、むしろ天を目標にして生きるべきなんです。天を目標にして生きるのであれば、この世において富が増し加わるとか富がなくなるとか、そういったことは天の御国に入る上で、天の御国において 栄誉を勝ち取る上でのそのネタの一つに過ぎなくなるんです。富が増し加わることも、富がなくなることも、病になることも、健やかになることも、すべて天の御国に入るためのその一つのステップに過ぎなくなります。ですからどんな時においても平安を失うことがなくなります。ヨセフの思いは常に仕事ではなく神が示された約束の地カナンにありました。さて、その後パロはヨセフにですね、父親と兄弟たちが、来たので良いところに住ますようにと。でそれで、もし彼らの兄弟の中に力ある者がいるのであれば、私の家畜の係長としなさい。でここでも、パルは特別待遇をしたわけですね。本当にこの時代のパロは、ヨセフに対して重い信頼を置いておりましたし、尊敬もしておりました。でそれから、ヨセフは父ヤコブをこのパロのもとに連れてきました。いよいよこの父ヤコブとパロとの対面ですけれども、まずヤコブはパロに、これ日本語の聖書が挨拶したと書いてあるんですが、これはヘブライ語ではバラク、これは祝福です。祝福の挨拶です。普通ですね、祝福するのは上位の者が下位の者を祝福するものです。ヘブル書7章7節だったかと思うんですが、そう書いてあります。ですからここにおいてはですね、ヤコブ、すなわちイスラエルですね、神様が特別に目をかけたアブラハム、イサク、ヤコブの家系のそのイスラエルと当時の世界の最高権力者であるパロ、その二人の権力者がここに相対しているわけですね。外見からすればパロの方が圧倒的に力強い、権力もある、富もある。そしてそれに対しヤコブはもう本当に苦労に苦労を重ねて年を重ねた、おじいさんで、長年、苦労のシワがおそらくたくさんその顔に刻まれていたことでしょう。そしてヤコブは何しにエジプトに来たかというと、養われるために来ました。ですから旗から見れば圧倒的にこのヤコブ対パロで言えばもうパロの方が圧倒的に強い立場であったんですが、しかし祝福をしたのはヤコブの側です。霊的に権威が上なのはヤコブです。なぜなら神が軍配を上げるのはヤコブの方であり、それは神の一方的な選びによるものです。そしてパロは確かに権力が与えられたんですが、しかしパロに権力が与えられたのはそれは神様によるものであって、しかし神様の選びはパロではなくヤコブの方です。このように霊的にな権力者は、外見は、人の目から見ればそうではないとしても、しかし神の目から見れば圧倒的に権威が上なのはこの神の選びの民の方です。イエス様もポンテオピラトの前に立たされました。外見的にはイエス様が裁かれる側、鞭打たれる側、もう死刑囚の側、そしてポンテオピラトは総督、ローマの、そのイスラエル地方の総督です。一見すると明らかに権力が上なのはポンテオピラトの方だったんですが、しかし神様が目を留められるのはイエス様の方なんです。天の御国に入れるのはイエス様の側につくものです。私もですね、2006年の時、半年ほど、無職の時がありました。前の仕事を辞めて、そして、次の仕事を探している時、それで、 その時ですね、あるクリスチャンの方から、まあ、自分のところに来ないか、まあ、ちょっと金融系の仕事で、私はそれまでシステム系の仕事をしていたので、まあ、畑が全く違うんですが、でもそれでも、まあ、来てみたらもしかしたら何か分かるかもしれないということで、でそれでその、まあ、クリスチャンの知り合いの人のところに行って、で、まあ、その仕事の説明などを受けました。でその話が終わった後、まあ、一緒に食事をしてですね、まあ、その方に、まあ、おごっていただいて、まあ、私は無職です。その方はもう年収1000万以上稼ぐ方で、で、奥さんもいて子供ももうじき生まれる時期でした。で私は無職で、独身で、まあ、年収もその時はない。明らかに立場としては向こうの方が上だったんですけども、でも私が祝福の祈りをしたらですね、まあ、彼は祈り終わった後涙を流しておりました。立場は、まあ、あちらの方が上なんですけども、しかしなんか祈りが出てきてですね、とにかくこの人を霊的な面で養いを受けるべきだっていう、そういう衝動が出て、それで祈りが出てきたんですが、結局のところですね、祝福が出てきてしまったのは神様からこの人に祈りなさいっていうことが来て、でそれで祈ったからです。それは世の立場を超えています。このように神様が祝福をする祭司を立てられるのは、それは神様の特権です。神様が祭司を立てて、そして、祭司によって祝福される民が選ばれるのも、それもまた神様の特権です。ですからここにおいてヤコブがパロに祝福をしたのは、ヤコブに祝福を授ける権威を与えたのは神様であり、またパロに世の権威を与えたのも、それもまた神様です。全ては神様から来ております。そして世の権威者に比べて、その祝福を与える祭司の立場にいる人が必ずしもお金持ちだとか世の権威を持っているとか、そういうわけではない。むしろ逆のことの方が多いんですね。だから人々はつまずくわけです。神の知恵は人の弱さのうちに働かれるんです。だから世の権威が欲しい人はそこでつまずいてしまいがちになるわけですね。だから世の権威のある人はイエス様の十字架、イエス様が何であんな究極に弱くなられたのかというところがどうしても理解ができない、だから去っていく人が多いんです。ここで、ヤコブがパロにの前に立ったとき、パロはヤコブに尋ねました。あなたの年はいくつになりますか。でそのときヤコブは答えます。9節です。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。130歳という年は決して、わずかな年月ではないと思います。きっとパロよりもこのヤコブの方がはるかに年上でしたでしょう。この年月が130年というのに、なぜヤコブはわずかで不幸せで言ったんでしょうか。創世記の学びをしてきた皆さんでしたら、ヤコブがどんな年月をたどってきたか、まあ、お分かりですね。まあ、彼らの活動の始めはまず兄のダマシから始まりました。兄から祝福を奪うことから、いや、彼の活動の始めはお母さんのお腹から出てきた時からね、掴む人生が始まっていましたね。兄のかかとを掴んで生まれてきました。 それに対照的なのがこのヤコブの父イサクなんですが、まあ、イサクは本当に平和の人で、騙されたら騙されっぱなし、奪われるんだったら奪われっぱなし、どうぞ奪われてくださいって言わんばかりなんですが、でも神様はそんなイサクに井戸が奪われたとしても、すぐに次の井戸を掘り当てさせて、その井戸が奪われてもまた次の井戸を掘り当てさせて、あのパレスチナ地方では水は本当に命をつなぐ上で非常に重要なものです。その命をつなぐために非常に重要な井戸でさえもヤコブ、イサクはくれてやって、それでも与えられて、それでも与えられて、でそれで祝福に次ぐ祝福されました。イサクの父アブラハムは本当に大切な一人子イサクを捧げなさいと神さんから言われた時、すぐに捧げましたね。一日の躊躇も置かずにすぐに神さんが示されたところへと向かって、その愛する一人子イサクを捧げました。で対してヤコブは何をしたか、もう彼はですね、そんな父親二人みたいな道は歩まないぞって思ったんでしょうか。まず真っ先にしたのは父親騙しでした。でそしてその結果すぐに、ね、家にいたたまれなくなっていられなくなって、そしてラバンのところに行って、そしてラバンのところで20年間、ね、報酬が何十回も変えられて苦労しましたね。でそれでようやく、まあ、恐る恐る兄のところに戻ってきた時、神と格闘しましたね。そして新しい名前イスラエルが与えられました。で与えられたんですけども、でも何度もヤコブに戻ったりイスラエルに戻ったり、ヤコブに戻ったりイスラエルに戻ったりと、本当に苦労の絶えない人生でした。その愛する娘のディナがシケムの人たちに侵されて、そして、レビとシメオンはそのシェケムの人たちを皆殺しにしてその地にいられなくなって、でそれで、ヨセフを溺愛して、でその溺愛していたヨセフも兄たちに騙されて、息子たちにですね騙されて、でエジプトに売り飛ばされて、そして失意の20年間を送らなくてはならなかった。本当にヤコブの人生を見るに苦労が絶えない不幸せで、でこのヤコブはこの時、私の先祖の辿った弱いの年月には及びませんと自らの口で告白しています。ヤコブの活動の始めは、父親たちとは真逆の人生、自分の手で掴み取る人生で走り出しましたけども、早速こけて苦労して、それでも掴み取る人生をね、ラバンと格闘、格闘というか騙し合いというか、そういうこともして、で彼が掴んできた幸せ、掴んできた大切なものが彼自身の手からこぼれ落ちて離れていくということをずっとしてきましたね。まずヤコブの手の中からラケルが、愛するラケルがこぼれ落ちて、ヨセフもこぼれ落ちて、ベニヤミンもこぼれ落ちようとしている時に、ヤコブは私は失うべき時は失うんだと、神様の御手に委ねようと決心した時、ベニヤミンは奪われず、またヨセフも取り戻し、しかもヨセフは彼が想像してよりもはるかに優れた形で取り戻されていきました。そうしてヤコブはこの年月130年という長い年月を過ごしてきたわけですね。ヤコブはこの時本当に思ったことでしょう。私の先祖には到底及ばぬ日々しか私は過ごしてこなかったと。自分 に与えられているものが神様に捧げる、それは馬鹿らしいって思ってきた人生だったかもしれないんですが、でもその馬鹿らしいと思っていたことは実は自分の方が愚かだった。父親が愚かだと思っていた。祖父が愚かだと思っていた。その長く過ごしてきた人生は実は災いばっかりで、結局父や祖父の方が正しかった。自分の手で掴み取ろうとする生き方は間違っていた。それは不幸せでわずかな人生。むしろ父イサクや祖父アブラハムの辿ってきた信仰の人生こそ偉大で長く幸せな人生だったと、つくづくここでヤコブは思ったんではないでしょうか。皆さんもヤコブ型の人生か、それともアブラハム・イサク型の人生か、その2つが示されております。アブラハム・イサク型の人生は、自分の大切なものがあったとしてもそれを主の御前に手放す生き方です。主に捧げる生き方、それは一時的に自分の手元を離れて、そしてあたかも何かとても心もとない、頼りない、これからどうしようっていう心配になるかもしれないんですが、でも神様に捧げたものは必ず皆さんのもとに復活の形で、さらに優れた形で戻ってきます。アブラハムとイサクは豊かな祝福を得て長寿を全うしましたが、ヤコブは一番短い人生でした。ヤコブは結局147年の人生を歩むんですけれども、その大部分は彼自身が告白した通り、わずかで不幸せで先祖には及ばない人生でした。でもヤコブのこの後の130歳以降の人生は、とても充実した人生でした。さっきのヘブル書の方でも、ヤコブは人生を終える時、末の先に寄りかかって、礼拝してその人生を閉じました、さっきのヘブルの11章では21節ですね。信仰によってヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブが人生を終える時、本当に一人一人を祝福して礼拝しつつ人生を終えました。もはや人のかかとをつかむ生き方、人の祝福を奪うような、大事な人をつかんで離さないような生き方をやめて、礼拝して神様を礼拝する、神様をつかむ生き方、それによってその人生を閉じた。本当に威厳に満ちた、尊厳に満ちた人生の終え方です。皆さんも変わることができるんです。どんなにずる賢く人をつかむ生き方、自分の考えに凝り固まってつかむ生き方であったとしても、主がそれをしっかりと整えてくださるんです。時には砕かれて痛い思いをするかもしれません。でも本当に自分の硬さが硬ければ硬いほど、その砕きが強くて痛いです。すぐに手放すのが楽です。すぐに主の御前に何もかも手放して、そして主のなされるがままにされるのであれば、このヤコブはほどじゃなくても、アブラハムやイサクのように豊かな祝福がさらに注がれて、そして祝福の人生を歩むことができます。ヤコブは結局最後の最後、ラケルが取られ、ヨセフが取られ、ベニヤミンまで取られようとしている時にやっと手放しました。皆さん、そこまで長く白髪頭になるまで固く握りしめる人生ではなく、すぐにでも手放して楽になってください。そうすれば皆さんも イサクのように180歳とまではいかなくても長く平和な温厚な人生を送ることができます。ヨセフはこの父や兄弟たち全家族を幼い子供に至るまで食物を与えて養いました。ヨセフは本当に抵抗しない人生でしたね。どんな小さなことでも忠実に従って歩んだから、だからこの、父や兄弟たちも幼い子供に至るまで全て養うようになりました。どうか皆さんは温厚で従順、主に対して従順であり、そして掴んでるものはすぐに主の御前に手放して、そして主の御前に重荷も人生の苦労も心配事も、そして大切なものも主の御前に手放して下ろして、そして楽な平安な長い末長い人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの御前に全ての心配事、全ての重荷、そして私たちがしっかりと握りしめて離さないあの大切なこと、このことをあなたの御前に手放して楽になります。主よ、あなたがそれら全てのものを背負って、あなたがそれら全てのものを支配して、そしてあなたが復活の命によってそれらを背負って生きてください。私たちはただあなたにおぶされて、あなたに養われて生きるのみです。どうかこの楽な生き方を人生の早い段階で体得できる私たち生徒たちでありますように。そしてその手放しの度合いが大きくなれば大きくなるほど楽に豊かに祝福された人生となっていきます。どうか私たちが自分に対して死に、自分の十字架を負い、その上でイエス様に習ってついていくことによって、ますますイエス様の命が増え広がり、ますます楽にこの地上での歩みを歩んでいく私たちでありますように。この地上は仮の宿に過ぎません。私たちは起立しているに過ぎません。どうか世に対して握りしめすぎることなく、祝福してくださるお方をヤコブのように握りしめて、イスラエルへと作り変えられる私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。